運営委員会委員長賞私と絆作横溝のり子命を授かり誕生する、これが私たち人間の始まりです。どんな人にでもそこには人と人との関わりがあり、つながりや愛があると信じています。人が成長する過程で一人で生きていける人は誰もいません。乳幼児であれば母乳やミルクが必要であり、その月齢に合わせて必要な食事や環境を誰かが与えてあげなければ育つことのできないのが人間です。それが母であるか他者であるかは関係なく、生きていくために必要であるから求めるのではないでしょうか。必要だから求める存在、それは大人になっても老人になっても永遠に続いていくものだと思います。幼少時の私は祖父母と両親、姉と6人で生活していました。両親は小学校教諭という仕事柄、母は私が生まれて3ヶ月で仕事に復帰せざるを得ない状況でした。祖父母も健在でしたが、それぞれに体調が悪かったこともあり、私の育児に朝から夕方まで関わることは体力的に無理だったそうです。そんな中、祖母の近所の知り合いのご主人を亡くしたばかりの王さんから、私に預からせてもらえないでしょうか、と申し出があったそうです。王さんには大学生の息子と娘、身寄りのなかった中学生の子を女手一つで育てていく中で、私の面倒も見てくれるとのことでした。経済的な問題も確かにあったと思いますが、母にとっても近所で祖母の知り合いであり、育児のベテランであればとても安心だったと話していました。毎朝母が8時前には私を預けて、夕方17時過ぎに迎えに行くという生活が始まりました。時間ごとのミルクから始まり、離乳食が始まる時期には、のんちゃんは今日餃子を食べたのよ、と満面な笑みで教えてくれて、実際母はびっくりしたけれど、預けている身だから仕方ないと腹をくくったと言っていました。気づくと王さんのことをママと呼ぶようになっていました。幼稚園に通う頃になると、自分でできることはしなければならないようになり、ボタンが止められないくらいですぐに泣く子でした。甘えん坊だったわけです。その時には、なんでそんなことで泣いているの？一人でできない時は呼びなさい、とよく怒られたものです。一家を支えてきた母の王さんですし、はっきりと物を伝える王さんです。そんな声は昔の家ですから、隣近所に筒抜けでした。その頃母は近所の方に、のんちゃんかわいそうよ、いつも怒られていて泣いてばかりよ、他の方に預けた方がいいんじゃない？と言われることがしょっちゅうあったそうです。しかし母は一度覚悟を決めていたので、大丈夫よ、と言い返したと言っていました。自分の大切な小さな子供を預けているわけですから、内心は不安も抱えていたそうですが。幼稚園の年中さんにもなれば、私も友達との関わりができ始め、自分の気持ちも確立していったからでしょうか。帰りに友達と二人で幼稚園から抜け出して、しばらく遊んで帰ったことがありました。その頃に大変な事態になっていることも知らずに、鼻歌を歌いながら、のんきに近所の川を一人で戻っている時でした。血相を変えて王さんが走って飛んできました。のんちゃん、のんちゃん、よかったよかった、心配したんだよ、と泣きながら私を抱きしめたのを鮮明に覚えています。ぎゅーっと抱きしめられたその感覚、とっても温かかったです。きっと王さんは泣きながら走って探し回っていたのでしょう。育児をお願いしていた契約期間は、実は小学校に入った時点で切れていたそうです。それなのに私は何も知らずに、帰る家は王さんの家でした。夕方になると祖母が迎えに来るまで ずっといつもの場所に座ってテレビを見たり、猫と遊んだりしていました。その頃の私は、王さんの家は私の家だと勘違いしていたのかもしれません。自分の帰る家が二つあることを不思議にも感じませんでした。そんな生活が、実は中学校卒業まで続いていたことを、実の母は知らないかもしれません。中学、高校、大学、社会人と私が階段を登っていくその過程すべてに王さんがお祝いをしてくれました。年頃になり、王さんの家に通うこともなくなりましたが、近所で会うといつも嬉しそうに私を抱きしめてくれる王さん。ある日、王さんに偶然会い、これから久しぶりに遊びに行っていいですか?と尋ねると、うんうん、おいで。何か天夜物を取って食べようと快諾してくれました。久しぶりにテーブルを囲み話していると、実は若い頃から糖尿病を患っていて食事制限をしていると教えてくれました。その日は中華料理屋で出前を取ってくれて、本当は食べてはいけないと言われている塩分たっぷりのこってりとした中華料理に付き合ってくれていたのです。そんなしょっぱいものを食べない方がいいんじゃないの?大丈夫なの?と言うと、にっこり笑顔で、たまにはいいのよ。のんちゃんが久しぶりに家に来てくれたんだから、私だって食べたくなっちゃうのよ。と言ってくれたのです。さらに、もう一つ宝物が出てきました。いつか見せようと思っていたのだけど、実はのんちゃんの赤ちゃんの時の写真がいっぱいあるのよ。見ていく?と、古いアルバムを開いてくれました。そこには、まだ生まれて間もない私の写真や、初めて歩いた時の写真、初めて離乳食を食べた写真、幼稚園の制服で気取っている写真の数々が貼られていました。私ね、全部覚えているんだよ。本当に可愛かったんだよ。と話してくれたその顔は、まさに母の顔でした。そんなアルバムがあることすら知らなかった私は、胸がこみ上げるような、何とも言えない嬉しさを感じたのです。私には母が二人もいると実感せずにいられませんでした。幼少の頃に怒られたのは、私が王さんの家族の一員だったからです。血のつながりはないかもしれないけれど、王さんは王さんの家族と同じように私を育ててくれて、愛情を注いでくれていたことがはっきりとわかりました。私は幼少の頃からこんなつながりを持てたことを心から感謝してやみません。王さんの家には私の祖母を含め近所のお年寄りみんながよく集まる場所でした。その中にいつもいたからでしょうか、お年寄りと接することが楽しく感じていましたし、きっと今私がこの仕事を選んだ原点になっていると思います。現在私は生まれ育ったこの地にある介護保険制度で在宅サービスを提供する事業所に身を置き、ケアマネージャーとして地域のお年寄りや障害者のケアプランを作成しています。私を育ててくれた王さんも85歳になりました。王さんに恩返しをするつもりで、関わる利用者さんすべてに対してその気持ちをずっと忘れずに、私はこれからもできることを精一杯取り組んでいきたいと思います。王さんにとって、必要だから求める存在の一人になれますように、王さんのつないでくれた絆をもっともっと広げられますように。